お盆の時期が過ぎまして少し秋の気配が感じられるようになってきました。ね、夏ちょっと暑かったんですけど過ごしやすくなってああよかったなと思いますが、夏も終わりかなと思うとやっぱりちょっと、寂しいような気もいたします。で、皆さんはこの夏休みどのように過ごされたでしょうか。まあ、ご家族で、出かけられたり、あるいは昨日花火を見に行かれた方もいらっしゃるでしょうかね。あるいはお客様が見えられてお迎えしたという方もいらっしゃるかと思います。私たち家族は、先週夏休みいただきまして、ふるさとの山形に来まして、先週は山形の母教会で、礼拝を捧げしました。で、懐かしい方々と再会を喜び合うことができまして本当に感謝のひとときでした。こちらの方では東教会出身の福島第一聖書バプテスト教会の佐藤正史先生をお迎えして、御言葉のご奉仕をいただきました。いかがでしたか。とても恵みをいただいたんじゃないかと思います。また交わりもね感謝だったのでは、ないでしょうか。この朝もですね神様への恵み、心から感謝をしまた覚えながら御言葉に聞いてまいりたいと思います。一言お祈りをします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。暑い夏もようやく過ぎ去ろうとしております。この一夏の間も神様の恵み、憐れみ、守りがあったことを覚えて感謝をいたします。またこの朝のひととき神様の御言葉の前に静まってまいります。どうぞ私たちの心を開いてくださって、あなたの言葉を受け入れることができますように、御言葉から力をいただいて今週もイエス様を見上げながら歩むことができるように私たちを励まし導いてください。このひとときを御手に委ねて私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は民数記の14章に入っていきます。今この民数記から連続して学んでいるんですけれども、この民数記はイスラエルの民の荒野の旅の出来事がこう記されているそういう書であります。イスラエル民族の歴史の中に出エジプトと呼ばれるとても大きな出来事がありました。時代でいうと大体紀元前の15世紀頃というふうに考えられておりますが、エジプトの国で奴隷のように扱われていたイスラエル人がモーセという指導者にこう率いられて、奇跡的にこうエジプトを脱出した。もちろんそれは神様がこう導いた、そういう出来事なんですね。で、その後イスラエル人たちは、シナイ半島ですね、アフリカと中東の間にある三角形の形をしたシナイ半島、あそこの荒野をですね40年間にわたって、旅をします。そして神様に導かれて、その彼らの祖先であるアブラハムに神様が約束していた約束の地カナン、今のイスラエルへとこう導かれていきました。その荒野の旅の時に起こった出来事がこの民数記には記されています。前回は、13章のところから学びました。エジプトを出発してから、旅は順調にいったんですね。1年とちょっとでもう少しで神様が約束しておられるカナンの地、イスラエルをこう目の前にする、そういうところまで、来ていたんです。で、その時彼らは、我々が行く前に偵察隊をそこに派遣しようということをこう求めるんですね。モーセはそれを了承して12人の偵察隊が編成されてそのカナンの地へと使わされました。彼らは40日間にわたってその地をこう探って帰ってきたんです。果物も持ち帰ってきました。そして待っていたイスラエルの人々に報告をするんですね。で、まず最初に、その偵察隊のカレブという人が、こう言いました。私たちはぜひともそこへ登っていってそこを占領しよう、私たちには必ずそれができるから、そういうふうにこう言ったんですね。ところが、他の10人ですね、10人の 偵察隊のメンバーはですね、違うことを言いました。いや、私たちはあそこには攻め上れない、あの民は私たちよりもずっと強いから、そんなことを言いましたね。そして、民に対して悪く言いふらしたというふうにこう書いてありました。まあ、12人の偵察隊のこう意見が2つに分かれたわけですよね。まあ、10対2、まあ、ヨシュアとカレブの2人とその他こう意見が分かれたわけなんですけども、大多数はですね、あそこに登っていくのは無理です。やめましょう。それは無謀です。ね、まあ、そういう否定的なこう意見だったわけです。その報告を聞いて、イスラエルの人たちは、どのように反応したでしょうか。そのことが今日の箇所、この14章にこう書いてあります。で、早速今日のところの一節をお読みします。一節、全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。ありましたね。もう報告を聞いてもう大変なことになったわけですよね。人々は、嘆き悲しみました。もう一晩中泣き明かした。もうよほどの悲しみ、もうダメだ、絶望だってね、もう全く希望がない、まあ、そういう状態に思えたんでしょうね。一晩中も泣き明かしたんですよね。続けて2節から4節お読みします。イスラエル人たちは皆モーセとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか。そして互いに言った。さあ、私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。そう言ったんですよね。ついに彼らは指導者であるモーセとアロンにつぶやきました。このままでは自分たちはあの強そうなために皆殺しにされてしまう、妻や子供たちはさらわれてしまう、ね、まあ、こんなんだったらエジプトに帰った方がいいんじゃないか、まだマシなんじゃないか、ね、そうだ、別のリーダーを立ててみんなでエジプトへ帰ろうってね、そんな風にこう言い出したわけです。彼らはどうしてこの時つぶやいたのでしょうか、ね、まあ、恐れがあったからだと思いますね。カナン人たちを彼らは非常に恐れました。偵察隊の報告を聞いて、カナンに住む民は強そうだ、ね、それを聞いてですね、もうこれはダメだ、これはダメだってこう思ったんですね。実際まだそこに彼らは行っていないのにですよ、戦ってもいないのに、実際自分たちの目で見てもいないのに、もう最初から自分たちには勝ち目がないというふうにして、そんなふうに思い込んでしまったわけですね。そして不安になり彼らを恐れました。実はこの時だけではなかったんです。実はそれまでも幾度となく、もうダメだって思える場面がありました。ちょっと遡って思い出してみたいんですが、イスラエルの人々がエジプトから脱出してくるときですね、銃の奇跡がなされてエジプトを出てきました。しかしその後エジプト人が追いかけてきたわけですよね。エジプトの軍隊が後ろから迫ってきます。で、彼らはもう海、目の前は海というところまで追い詰められました。もうこのままではもうやられるか、海に入って溺れるか、ね、もう絶体絶命のピンチというところまで追い込まれたんですね。その時にモーセが手を伸ばして、彼らの目の前に広がっている海が2つに分かれて乾いた道ができて、彼らはそこを渡ることができた。後を追ってきたエジプトの軍隊は水に飲み込まれて皆死んでしまった、滅ぼされてしまった。そういう奇跡、彼らは実際に体験したんですよね。もうダメだと思えるときに神様が彼らを助けてくださった、自分たちの目で見体験し救われた、その経験があったんです。さらに アラノの旅が始まってからもありました。旅が始まってから持ってきた食べ物がやがてなくなるわけですよね。もう食べ物がない、こんな砂漠で何も食べ物がない、ね、もうダメだと思った時に神様は天からマナを降らせてくださったんですね。毎朝毎朝食べるのに必要な分だけ彼らはマナを食べることができ、それが毎日毎日続いて彼らは飢えることがなかった。もうこれは奇跡以上の何者でもない。彼らはあの荒野の旅の間も毎日神様の恵みをいただいて、その奇跡を体験していたんです。そうしたことを何度も何度も経験してきたんですよね。わからないはずはなかった。何度もピンチの中を守られたんです、神様によって。それでもまたしても彼らはつぶやきました。あの人の言葉に惑わされて神様の恵みを忘れて不安になり恐れてしまったんです。そして神様に従うことができなくなっておりました。いかがでしょう、なんか人事ではないような気もしますね。あの私たちもそのようなことがあるのではないでしょうか。私たちはいろんなことをこう恐れるものです。大丈夫かな、こう不安になったり心配したりすることないですか。例えば世の中の多くの人々が、一番恐れるもの、私はやっぱり死ぬことですね。死を迎えるということが怖いって誰もが感じているのではないかなってこう思います。自分が死んだら一体どうなるんだろうかって世の中の人々はきっと漠然とそんな不安を持っているんじゃないでしょうかね。また突然病気になることもありますね。重い病にかかってもこの先どうなるんだろうかって心配になる、あるいは経済的なことで不安になったり、あるいは家族の中に大きな問題が起こってどうしたらいいんだろうってもう先行きが不安になってくる、そういうこともあるかもしれません。恐れの反対の言葉なんでしょう、恐れの反対は平安だと私はこう思うんですね。心に平安があるって本当に幸せなことだと思います。先週、とか夏休みね、山形に帰省した時に、ある方を病院にお見舞いに、お尋ねしました。その方は年配の、女性の、おばあちゃんなんですけれども、息子さんが、都会の方に、暮らしておられて、その方は山形で一人暮らしをされている方なんです。でとても残念なことなんですけど、末期の膵臓がんということで春から入院をされているということを今回知りまして、ちょっとお見舞いに伺ったんですね。で病室でしばらくお話をすることが、できました。で本人の病状は全部もう医師から本人にというか本人がこうご本人が聞かれたんだと思うんですけど、全部隠すことなく知らされていました。でその方が、決断したことは、がんの治療は受けない、がん自体の治療は受けないで緩和ケアという医療を受ける、そのように希望をされてお医者さんに告げて、今その、医療を、受けておられたんです。私もその緩和ケアってどういうものか初めて聞いたんですよね。それはがん自体を治すんじゃなくて体の痛みを取り去るということを 最重要に、考える医療、痛みがないように、過ごしていける、そして最後まで自分らしく生きていけるようにする、それが目的 の医療なんだそうです。でその方は今本当に私は安心しているというようなことを、話して、おられました。で自分はもう秋まで生きられるかわからないけれども、でも大丈夫です、とっても穏やかな表情でそのことを話してくださったんですよね。もうおそらく死はそんなに遠いことではない、そこまで迫っている、そのことを自分も分かっているんです、でも死というものを全く恐れないでいるようでした。そして自分の運命というものをしっかり受け止めて前向きにその入院生活を送っておられた。体調が良くなれば一時的に自宅に帰ることも許される、そういう生活をされていたんですね。 で私はその方とお話をしてとても感動したんです。普通ならああもうダメかってね、暗くなってしまうんじゃないかと思うんですけど、全くそういうものはなくて、本当に受け止めて穏やかに前向きに入院生活を自分らしく送っておられる。あ、こういうやり方もあるんだなって、とっても私自身がですね、こう励まされる思いました。ですね、あの心に平安があるって、まあ、こういうことなんだろうなと思いました。まあ、同時に自分だったらどうするだろうかなと、そんなこともちょっとあの考えさせるひとときだったんですね。ひょっとしたらあの私たちは毎日のように何かを恐れているかもしれません。不安になったりあの心配しているかもしれませんね。あのこういう私も結構あの不安になることが あるんですね。結構心配性なんです。で実はあの毎週日曜日にこの講壇に立って説教することもあのそうなんです。恐れが、正直言って恐れがあのないといえば嘘になりますね。私はもともとあの人前に立って話をするのがとってもあの苦手で、あの口下手ですね。どちらかというと口下手で、あのできればね、あここから降りたいと思うことが あるんですけれども、でもこんな私にですね、あの神様憐れみをくださいました。で自分ではあの本当にこんなものでいいんだろうか、こんな私にこんな恐れ多い御言葉を取り継ぐなんてことができるんだろうかって毎週毎週思わされながら、祈らされながら、本当に必死になってあの御言葉を準備させていただいています。でも不思議と神様はあの知恵を与えてくださって、あの励ましてくださって、ここにこう立たせていただいている、まあ、そんなふうにこう感じております。先週、今週のこの箇所を読みながらですね、恐れということについて考えていました。まあ、人はどうして恐れるんだろうか、ちょっとあの疑問に思いましてね、調べてみたんですね。まあ、一般的なことを調べたんです。そしたらある心理学者の方がこんなことを言ってたんです。恐れというのは本来、自分の身を守るため その自然な反応なんだそうです。自分の身を守るための自然な反応、それが恐れなんだそうですね。あの危険をあらかじめ察知して、その危険を避けることができるように恐れの感情というのが生じるんだそうです。それを見てなるほどなって私思いましたね。あ、恐れって決して悪いことじゃないんだ、自分の身を守るためのその本能的というかね、自然な反応なんだなってこう思いましたね。私はあの高いところが苦手です、ね、あの皆さんどうですか。高いところに立つとね、あの足がすくむんですよね。去年の秋、あの湯沢のお屋敷に行ってきました。あそこに橋がかかってて、すごい深い渓谷なんです。橋の欄干からこう下を覗くことですね、遥か下に川が流れていて、私はあれを見てですね、もう本当に足がすくいましたね。怖いなって思って、一刻も早くここから立ち去りたいってあのこう思いましたね。高いところ本当に苦手、あのここもちょっと高いですよね、ちょっと怖いなってあのこう思うんですけども、でもあのこうしたことは、ある意味私たちにとって健全な恐れというふうに言えることができると思いますね。高いところを恐れるのはやっぱり健全な、恐れがなかったら怖いですよね。あのそういうことだとこう思います。でもどうでしょう、あの必要以上に恐れてばかりいるとしたらですね、やっぱりそれも困りますよね。恐れてばかりいたらずっと守りに入ってしまう、そして本来しなければならないこともできなくなってしまう、何もできなくなってしまうんじゃないでしょうかね。一歩前に踏み出すということがあのできなくなってしまうと思います。神様は私たちに恐れないで一歩前に踏み出しなさい、まあ、そんなふうに求められることもあるように思うんですよね。この時のイスラエルの民に対してもまさにそうであったと思います。神様は彼らに、私を信じて約束の地に入っていきなさい、求めました。さて、このようにして、イスラエルの民はあのカナン人たちを恐れ、モーセとアロン、そして神様につぶやいてしまいました。しかしその時弱気になっていた彼らを励ました人たちがいました。 あの偵察に行ったヨシュアとカレブですよね。今日のところの6節から9節をお読みします。するとその地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いて、イスラエル人の全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には乳と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。この二人はこう言って恐れてはならないとイスラエルの人々を励ましました。じゃあヨシュアとカレブはどうして恐れることがなかったんでしょうか。大多数の人々が恐れましたけど、彼らは少しも恐れることはありませんでした。どうしてでしょう。あの9節のところにその答えが記されていると思います。先ほど読んだ9節のところにこう書いてありました。しかし主が私たちと共におられるのだってね。主が共におられるから、そのようにこう言ったわけですよね。あの我々を奴隷のエジプトから救い出してくださったあの神様が一緒にいてくださる。我々と一緒にいてくださって、これからも守り助けてくださる。そして必ず約束の地へと導き入れてくださるんだ。それを心から信じていたんです。主が共にいてくださるのだから何も恐れることはないってね。二人はこの信仰にしっかり立っておりました。あのカナンの地に行って自分たちの目であの強そうな民を見てもですね、その確信は少しも揺らぐことはありませんでした。ぶれることがなかったんですよね。そして嘆き悲しんでいる民を一生懸命説得しました。この二人の励ましを受けてイスラエルの民はどうしたでしょうか、ね。残念ながら二人の説得を聞き入れることはできませんでした、ね。それどころかあのこの二人を石で撃ち殺そうとまでするんですよね。でとうとう神様はそんなイスラエルのために裁きを下すというふうにこう告げられます。まあ、今日はこのところまでこう見ていきたいと思うんですけども、見ているんですが、最後にですね、今日の箇所から一つのことを確認をこうしたいと思います。それはどういうことかというと、神様は信じる者たちを助け守るということです。神様は信じる者たちを助け守るということ、週報にあの今週の御言葉という箇所ありますけれども、今週の御言葉に旧約聖書のイザヤ書41章10節の御言葉を挙げさせていただきました。せっかくですからこの今週の御言葉、皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。ご一緒にお読みしましょう。今週の御言葉、恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。イザヤ書41章10節、この箇所、イザヤ書というところなんですけれども、これは今日の箇所の民数記の時代からさらに700年後、だいたい700年ぐらい後の、時代の、に書かれたものです。で、神様が預言者イザヤという人を通してイスラエルのために語りかけている言葉なんですよね。民数記からするとだいぶ後の、時代になるんですけれども、この時も状況は基本的に同じでした、ね。イスラエルの民は大きな試練の中に置かれていたんです。で、当時そのイスラエルの、周辺の 大きな国々がたびたびですねイスラエルに攻め込んできていた、そういうあの時代で、イスラエルの人々はそういう外国のね民族を非常に恐れていた、まあ、そういう状況にありました。そんな民に対して神様はこう言ったんですね。恐れるな、私はあなたと共にいる。恐れるな、私はあなたと共にいる。なんか今日の民数記のところと同じじゃないですか、ね、時代が変わってもやっぱり変わらないですよね。神様の約束、神様の励ましは時代が変わっても彼らの状況が変わっても変わることはないんです。私はあなたと共にいるって神様はですね約束してくださるんですね。イスラエルの民はたびたび神様に背きました、ね、どんなに彼らが神様に罪を犯しても背こうとも神様は決して彼らを見捨てることはなさらなかったんですね。私があなたの神だからと言ってくださって、私はあなたを強め助け守ると約束してくださいました、ね、今日はですねこの言葉をぜひ心に留めていきたいとこう思うんです。この言葉は当時のイスラエルの人々にだけ語られたのではありません。そのまま今この現代に生きている私たちにも語りかけられている言葉なんですね。神様はイエス・キリストによって信じる者たちを助け守ってくださいます。私たちに求められていることは何でしょうか。それはこの言葉を信じることです。私があなたと共にいる、恐れるな、この言葉を心から信じること、そして神様に信頼することではないでしょうか。そして私たちの人生を神様にお任せすること、お委ねすることです。神様に信頼するならば私たちの思いをはるかに超えて神様は私たちを一番良いところへと導いてくださいます。このことを信じましょう。そして私たちの救い主であるイエス様にどこまでもお従いして参りたいと思います。それではお祈りをしたいと思います。お祈りいたします。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。天の父なる神様、この朝もあなたの御言葉をありがとうございます。私たちもあのイスラエルの民のように、私たちの周りに起こる様々なことで不安になり恐れ、前へ踏み出すことができなくなってしまうことがあります。あなたはそんな私たちを憐れんでくださり、決して見捨てることなく共にいて守り助けてくださいますから、ありがとうございます。どうか私たちの恐れを取り除いてください。心を揺さぶられるようなことがあったとしても、あなたを信じ、あなたに信頼して、イエス様にある心の平安をいただくことができるように、弱い私たちをお守りください。今週も主が共にいてくださり、私たちの歩みを導いてくださいますように、どうぞお願いをいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。それでは今日の御言葉をもう一度短く思い巡らしたいと思います。御言葉を思い起こしましょう。そして各自感謝のお祈りをお捧げください。 お祈りはそこまでとしたいと思います。それではどうぞご起立をお願いいたします。聖歌の588番をご一緒に賛美いたします。